ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。この度、10人の社会学者の論文をまとめた生活史論集というご本をお出しになりました。立命館大学教授で社会学者の岸正彦さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。お招きありがとうございます、お邪魔しております。
前回ご出演いただいたのは2021年10月。
もうそんなになりますかね。
はい、ご本はですね、東京の生活史というご本で、はいはい、ページ数1216ページ、うん、重さ 1.4キロ。
1.4キロ。
税込み価格4620円。
安いんですよ、これは。これはもう分量にしたら大変や、お安くなっております。
いや、これがでも、はい、もうこんな言い方失礼ですけど、はい、売れたんですよね。
い
や、
そんな何百万部っていうベストセラーではないですけど、この手の本にしてはかなり読んでいただいて、はい、
そうですよね。
で、本も賞も取りまして、うん、人文大賞っていう賞と、あと毎日出版文化賞をダブルで賞をいただきました。
はい、いやいやいや、すごいですね。あと、前に書いたご本にはいろんなのにたくさんノミネートされたり、
ノミネートされたり、まあ落ちたり、落ちてる、それ落ちてるってことですね。小説もちょっと書くんですけど、はい、芥川賞と三島賞にノミネートしていただいて、はい、まあ落としていただいて、
落としていただいて、
リリアンという小説は小田作之助賞という割と大きな賞をいただきまして。その去年
大阪の
大阪にゆかりのある、うん、あの賞でございます
けど、ね、小田作之助カレーっていうの
まだ食べに行ったんですよ。だから受賞して嬉しくて、小田作のカレーをわざわざ食べに
行って
、宝禅寺横丁とかね、全財食べ、夫婦全財食べ
て、俺もあそこ食べに行きましたよ。
あ、もち
ろん。どういうんだろうと思ってね、
自由券ね、美味しかった。大阪に住んでるとなかなか行かないので、割と観光客向けなところなので、ちょっと舞い上がっていってしまいました。賞金に早い
ね、いろいろ賞にノミネートされてるってい
う。あの、受賞もしました。
ありがとうございます。
今回は、生活史論集という5本です。はい、その前に伺いたいのが、はい、やっぱり専門が社会学ということなんで、はい、ちょっと社会学全般をちょっと、どういうことかちょっとだけお話しいただけますか。
はい、じゃあ5時間ほどいただきます。
5時間ゴールデンラジオが何時まで明日
かしら。5時間かかるところ、なんとか30秒
で、まあ、ものすごく広い意味で言うと、はい、社会問題を研究して調査する学問で、うんうん、やっぱり社会問題ってすごい、うん、法律とか経済とかだけでは、割り切れないものがあるので、はい、そういうのを広く、調査研究するっていうことと、やっぱり人々がその中でどうやって生きてるかっていうのを、まあ、割とちょっと文学によっちゃうんですけど、うん、書いていくっていうことをしてますね、うん、大まかに。
はい、あれですね、岸さんは今回の講本っていうよりか、その沖縄のことをずっと前々から調べてらっしゃる。
どれくらいなのかな、30年ぐらいですかね。最初観光客で行って、はい、普通にはまって、まあ、いわゆる沖縄病っていう言葉があるんですけど、うんうん、本当に沖縄にはまってで通い続けて、うん、まあ、自分の研究テーマにして、うん、まあ、そこはすごく苦労するんですけど、
はいはい、
まあ、その自分の専門というか中心となっているのは沖縄で生活史を聞いてます、
うん、
はい、今沖縄戦の、聞き取りをして今70人ぐらい聞いてるんですけれども、
う
ん、
そうですか。
でもそれはまあ10年後くらいになると思いますけど、本になるのは多分それは最後の仕事になるかなと思いますけど。
あ、でもこの生活史論集っていうのは今回はあれですよね、
そうですね、
10人の社会学者の方が、ね、生活史を
で、まあ、東京の生活史でちょっと話題になったんですが、もともと生活史がすごい好きで、うん、で、街の人生っていう本も書いてるんですけど、うん、生活史モノグラフって言ってるんですが、うん、もうそれは本当に人が喋ってるだけの本を、うん、実は2014年頃に出してるんですね、すでに、うん、で、それは僕の中で、うん、もう人が喋ってるだけですごい面白いんですよ。だから阿佐ヶ谷さんのネタでもそういうところあると思うんですけど、うん、ちょっとした人のこうセリフの断片とか、うん、というところからものすごいこう、うん、その人の人生とかがわーっとこう伝わってくる感じがしますよね、はい、何かに巻き込まれていく人のネタとかいうのがたった一言で、あ、こういう人生この後どうなるんだろうみたいなものを想像させてもらえる、そういうのがすごい好きで、東京の生活史を 一つの集大成として、はい、たくさんの方にご協力いただいて書いたのは、うん、本当にもモノグラフのも集大成で、うん、その後沖縄の生活史を美鈴書房と沖縄タイムズ社で、はい、でその後大阪の生活史をってまた3冊連続で今全部合わすと語り手聞き手入れて800人で、うん、作ってる本なんですけど、うん、で
800人、
そうそう、150、150、100、100、150でそうですよね。で、すごいね。ただね、その生活史っていうのは要するに個人のインタビューなんですけど、うん、聞き取り調査なんですね、普通に、
はい、
生活史っていう何かがあるわけじゃなくて、うん、単に個人に対象にして何かの当事者とか関係者に個人を対象にして聞き取り調査をするっていうやり方は別に社会学だけじゃなくて人類学でも歴史学でも普通のメジャーな調査方法で、はい、だからたくさん生活史モノグラフを出版させていただいた中で、うん、それと並行してやっぱり社会学者なので、うん、社会学者が生活史を使って何かを分析する、うん、研究するっていうことはどういうことかなっていうことで、うん、で付き合いの長い、うん、僕が日本語圏の社会学者の中で最も尊敬して信頼する人もたくさんいますけど、うん、その中の10人集まってもらって、うん、生活史論集っていうのはこれはもう社会学寄りの、うん、本当社会学の論文集です。これは
その切り取り方っていうのは各自違いますよね。
本当にね、一人の人生をじっくり追っかけてる人もいれば、はい、割とたくさん聞き取りして何十人も聞いて、うん、その切り張りというか、うん、パーツをバーッと組み合わせて、うん、なんか細かい刺繍を作っていくみたいな感じで書いてる人もいますし、うん、それはねやっぱりいろいろなんですよね、うん、まあ大体ね人の人生で学問の枠にピタッとはまらないんで、
ですよね。
なんかね、どっか取ればどっか捨てざるを得ないので、うん、まあ、それはその一長一短というか、うん、それぞれの持ち味で やっていくしかないんでね、うん、その人生の全てがこれで分かるっていうことはもう妄想を言うつもりもないし、
例えばですよ、沖縄で暮らしていらっしゃる方がいて、はいはい、うん、その方にインタビューしたら、うん、もうずっと頭から最後まで猫のことしか喋らなかったみたい、
はい、いい語り合いじゃないですか。さっきね裏でね、大竹さんと猫の話を
始まる前に、
22歳7ヶ月の猫がね、つい先日亡くなって、うんうんうん、そしたら大竹さんとこも22歳なんですよね、
はい、そのくらいになってますね。
そういう話5時間くらいしたい猫皆さん お気になってる方は、猫のご飯と水は離しておいた方がいいですよっていう話を今してたんですけど、ご飯と水を一緒に置くと水飲まないんで、水を離したところに置いてくださいっていう話を例えばするとするじゃないですか。今の本当ですよね。でもなんか、でもその猫の話だけしか2時間しなかったっていう時でも、例えば猫の話をどうしたかっていうところにその人の人生が出てくるんですよね。どうやって拾って、どこで飼って、どういう飼い方をして、どういう付き合い方をしてきたかっていうのは、例えばうちやと、うん、新婚の時に結婚してすぐ拾ったんですよ、うん、でその後ずっと一緒だったんですよ、うん、4人家族やったんで、うち子供ができなかったんで、うん、本当に自分の子供みたいな感じ、うん、でこの間、ついこの間亡くなったんで、それが、うん、22年ぶりに2人っきりになったんですよ、夫婦が、うん、でこれからどうやって生きていこうみたいな感じの、
うちもそうよ、もうすぐそう、いやだからもう、うちもこのそう、まあ、猫
泣くで悲しいで、
いや、
泣くで、だから猫の話って人生の話なんですよ、
うん、結局
ね。だから、例えば猫だけじゃなくても趣味の話とか仕事の話とか、うん、人生全部は聞けないので、うん、何かの切り口で聞いた時に、うん、でもやっぱり例えば沖縄で聞くと、うん、あ、沖縄やなっていうことをすごい思うし、大阪で聞くと、あ、大阪やなって思いますね、やっぱり、う
ん、それはインタビューするのは普通言われてどっか誰かじゃなくて、何もない姿勢の、
そうですね、まあ、何もないというと失礼になるんですけど、一般の方ですね、
一般の普通に生きてらっしゃる方々にインタビューを
する、ね、うん、やっぱりなんか表現のチャンネルを持ってる人ではない人ではない方、
うんうん、
それ残さないとやっぱり消えちゃう語りみたいな、
そうなんだ、
ものを
そこがね、いやでも表現のチャンネルを持ってない人っていうのはちょっとミソで、
そう、
表現のチャンネルを持ってる人は面白いこと言うんですよ、
面白いこと言う、
ね、面白いこと言うと変な話ですけど、うん、面白いことってちょっと邪魔なん、
邪魔までは言いませんけどね、やっぱりその、ね、 脱線したところが面白かったりとかするので、うん、やっぱり作ったエピソードよりは、
うん、そうか、
あの今まで人に話したことなかったけどねとか、うん、そういえば今思い出したけど、なんで今思い出したのか分かんないけど、うん、なんか思い出したけどって話がすごい印象的だったりするので、うん、まあでも普通に履歴書みたいな語りでも十分面白いですし、うん、まあ、何聞いても面白いですね、誰に聞いても面白い、なんかね、
ああそうか、うん、いやだから俺たちの間で今俺なんかの問題になってるのは、その話すチャンネルを持ってない人との話っていうのがね、なんか面白いなと思ってるんですけども、
なんかね、あの東京の生活史とかやって、うん、たくさんの人に関わってもらったりとか、うん、メディア取材もされたりとか、はい、あとは大学とか大学院でこういうことを教えたりすると、はいはい、やっぱりね、自分のおばあちゃんの話を聞いといたらよかった、うん、自分のお母さんの話を聞いといたらよかった、うん、で亡くなってるんです大体、でその生きてる時にちょっと酒飲みながらお話した時に、うん、戦争中のすごい面白い話を聞いたみたいな、うん、あれ残しといたらよかったわってめちゃめちゃ聞くんですよね、うん、いややっといてくださいよって今からやりなさいって言って、今まだご健在の方がいたらやってくださいよって言ってるんですけど、やっぱり消えちゃう語りを何よりも残したいなっていうのは本当に思いますね、
はい、今度のご本では、こう岸さんは沖縄のことについて随分、うん、問題をずっとお話になってるようですね、
うん、この本で、
違うんですか、はい、これは違うんですか、これは俺の沖縄の問題に、
あの僕はだから研究テーマが沖縄なので、うん、はい、まあ、沖縄でずっと調査をして、うん、まあ、いろいろ沖縄で本を書いたりとかしてて、で生活史論集って10人で集まったんですけど、はい、その中の僕のパートはやっぱり沖縄の、は
い、沖縄のこと、
女性の方で、で、はい、うん、語り手の方から昨日メールが来てて、ね、うん、あの送ったんです本をね、
あ、
で、はい、そう面白かったですって、
はいはい、
あれが決まり80、うん、9歳かね、うん、ぐらいの方がちゃんと読みになって、うん、で、なんかね、僕が書いたのは、この本の中で書いたのは、うん、沖縄ってみんな優しくて、つながってて、うん、イチャリバチョーデみたいな、うん、で、そういうネットワークの、
はい、
ね、助け合いの島でっていうことを、社会学の中でもずっと言われてきてて、うん、それは間違いではないんですけど、はい、やっぱりそこから排除されてる人もいるし、うん、それからあとは、その、共同体のつながりも自然にあるわけじゃなくて、やっぱり沖縄が貧しい中で復興して成長、経済成長している中で、やっぱアメリカの占領27年間も受けてきて、その中で沖縄の人たちが自分たちで作ってきたんだと、絆を、で共同体っていうのを自分たちで割と意図的に合理的に作ってきて、生活の資源として利用してきたんだっていうことを言いたくて、だからなんかそのなんか何かの修正みたいな形で、共同体主義があるんじゃなくて、沖縄の人はやっぱり資源のない中で必死に生きてきて、結果としてそういうのができてきたんだよっていうことを、なんか一人のね、女性の方が素晴らしい語りを聞かせていただいて、その方中心にして、はい、どうやって沖縄の人が戦後生きてこられたか、もう一生懸命こうやってきたかっていうことを書きました。まあ、他にも面白いですよ、津波の、東北の津波の被害者のお話を金菱清さんが書いてるとか、あと石岡智則さん、一緒に教科書を書いた方ですけど、
はいはいはい、
石岡智則さんは、マニラのフィリピンのスクォッター、スラムですね、スラムの不法占拠地にずっといる男性の語りを中心にして、はい、で何回も何回もこう立ち退きにあってるんですよ、
はい、
で立ち退きに、会うたびに抵抗して、はい、住民組織したりとか戦ってきた人なんですけど、
うん、
でもね、その人が何回も立ち退きに会ってきて、やっぱり負けちゃうんですね、やっぱりね、
うん、
負けちゃうんですね、やっぱり
その、はいはい、
巨大な権力の前で、
はいはいはい、
でもそ宿命なんだって言い方してるんですね、この宿命ってこの人が言ってる言葉の意味はどういう意味なんだろうなっていうことで、石岡智則さんが一本書いてて、なんかそれを諦めてるんでもないし、でもなんかちゃんとその人は戦ってるし、でもやっぱり自分の人生を宿命なんだよってこう言っちゃう、これはなんかこう深いなって感じがこうするんですよね。だからなんか割とこの10冊10人みんな僕がすごい信頼してる方なので、うちの連れ合いも入ってますけどね、
お連れ合いの方、
斉藤直子っていう、
はいはい、
これは被差別部落、
はい、
で被差別部落って地域差別だから、
はい、
この部落っていうのははっきり輪郭があって、
うん、
その中で生まれ育つと部落民 として差別されるっていうタイプの差別なんですけど、はいはい、実は一人一人の話聞いてると、うん、結構転出したり転入したりがあるんですよね、うんうん、でそうするとじゃあでもじゃあ部落っていうのはフィクションかっていうとそうでもなくて、うんはい、転出した先でもまだ部落民っていうアイデンティティを持ってたりとか、うん、転出した後も自分の生まれた村とつながりを持ってて運動に参加したりとかっていう人は結構たくさんいて、うん、でそうやって一人一人の人生を細かく見ていくと、うん、部落か部落じゃないかっていう輪郭が結構こうぼやけてグラデーションになってるよと、うんうん、でだからそこでアイデンティティが消えてしまうわけではないんだよっていうことを書いてるんですね、うんうん、だこれも素晴らしい論文でした、
うんうん
はい、
なるほど。
だ一人一人が本当にこう人生と向き合って、うんうん、書いた僕は社会学、まあ、最近の社会学の中で一番面白い本になったと僕は自負してはいるんですけれども、うんうんうんね、
今回のご本はこれ10人の方でページ数にしてまた失礼ですけど何ページぐらい
これページ数はねまた何枚だっけなこれ
530ページ
これ
前よりかは軽いですね
前よりかは軽いですね僕の本の中では結構分厚い本ですけどこれ製本屋がこれ無理かなとかってちょっと言ってたの、うん、結構できるってことは発覚してじゃあこのページ数でいってください
でもね字小さいですよ
いやそうなんですよ ね,
小さい
ですね割とね
普通の文あれですよ字かなり小さい
そう、うん、
いやもうそんだけの小さいところに入ってる中が
中が小さい、ね、中小さい中小さい
これもうこれ読めると思います僕が
僕メガネをメガネをかけてください
対象プロット軸 F1 を
読めてます読めてます
読めてます読めてます
この中が読めないっていうの
中が読めない
じゃあ出版社の方からメガネ送っていただきますので寄贈させていただきます
はいそんなご本の中でこういろいろありますけど、はい、でも、うん、もう一回ちょっと沖縄の話に戻していただいてよろしいですか、
はいはいはい
太田さんって方がいらっしゃいましたね、うん、太田正秀さん
太田さんね、
はい、
元県知事の、
はい、県知事の、はい県知事のはい、この方はなんか沖縄さんで多くの旧友が犠牲になって自身は九死に一生を得てこの経験から沖縄さんは権力や戦争に抵抗する民主意識をどうすれば生み出せるのかということを大きなスケールで研究してい
た。あ、はいはい、そうですね。あ、それは僕の論文の中でちょっと触れた点なんですけど、太田正秀さんというと、はい、沖縄を代表する政治家で、はいはいはい、1995年の少女暴行事件の後に代理署名拒否というのをして、はい、国と正面から戦った人で、はいまあ、そこからその辺野古と普天間の問題がこう、はい、つながっていくんですけどね、はい、非常にスケールの大きな方でしたが、うん、あんまり知られてないあんまり言われてないんですけど、はい、実は社会学者なんですよ。で、
うん、
太田正秀って
あそうなんですか
社会学者でメディア研究者 で,、はいであのね、琉球大学の教授を定年まで勤め上げてから県知事になった、
はい、そうなんですか
そうなんですよね
知らなかった
でシラキュース大早稲田を国費留学生で早稲田出てシラキュース大で、うんマスター取った後に帰ってきてもすぐ琉球大学の講師になって、うん、それから定年までずっと琉球大学の、うん
はい、
社会学者として、後輩を育てて、うん、でメディア研究をしてたのは、うん、僕本人からすごい可愛がらってもらってて割となんか2人で飲みに行ったりしてたんですよ、うん、
なんか太田さんと
あの人89とか90歳ぐらいで僕より酒が強かったの、はいでなんかね4時ぐらいまで飲んでもう先生も買いますって言うと岸君だらしないねとかって
4時
まで僕は事務所帰って仕事するよ今からとかって
だって沖縄の酒強い。
いやまあみんなさ、まあ、そうやね飲めない人もいますけどね、うん、でもあの人はすごい体が大きくて、
はいはい、
僕よりすごい体大きくて、うん、で何、うん、か 桁外れのいろいろスケールの人やったんですけどね、うん、だからもうでなんでその社会学者っていうかメディア研究をしたかっていうと、はい、彼自身が少年の時に軍国少年やって、うん、そういう教育をずっと日本からされてきてて、うん、で戦争勝つと思ってたらしいんですよね、はい、でそこでその戦争末期で彼もその学徒動員されて戦場に出る、はいわけで旧友が目の前でバンバン撃ち殺されてる中で、はい、やっぱり米軍が撒いたビラとか見るともう負けるんだってことが書いてあると、うん、で実際負けたわけ で,、うん、でその結局戦時中 の, 軍国主義教育は一体何だったんだろうと、うん、その戦争協力した新聞っていうのは一体何だったんだろうなっていうところでやっぱり民衆に正しい、情報知識を真実を与える伝えるのがメディアの役目なのにどこで歪んでしまったんだろうっていうことで、社会学者になってメディア研究をずっとして生涯で100冊書いてます。あの人は 100冊書いてます、教調も入れると。だから非常にその学者としてもスケールの大きな方で、政治家としてもあんなに国と戦った人はいないんじゃないかっていうぐらい国と戦った人で、酒好きでね、ようなんかあの雲寺とかあの松山とかの那覇のスナック行って、なんかスナックの姉ちゃんとなんかずっとそうそう、まあスケールの大きな人でしたね、本当ね。で、あの頭が抜群に良くてね、あの半年ぶりぐらいに会うと前の話を覚えてるんですよ、
すごい、
前回僕が言ったようにね、とかつって、もうコンピューターみたいな人やったですね。まあそういう方と出会っていろいろ教えてもらう。だから沖縄ってやっぱいろんな方がいて、優秀な人もすごいいて、まあ本当に勉強になりました。
で、日本の中で沖縄があって、沖縄は、ね、唯一本土決戦、
そうそうそうそう、ね、
場所があって4人に1人の方が亡くなられてるっていう情報も入ってますし、それから長い27年間をね、復帰できなかったっていうのもありますし、それからその後今も沖縄は状態的にはいろんな、
もう不平等な扱いを受けてますからね、やっぱり法的にもね。だからまあそこで、ただその中で、あの沖縄の人々はやっぱりすごいたくましく一生懸命生きてこられたのがあって、でそういう話をやっぱり聞いてて、で沖縄の生活史で100人の聞き手が100人の語り手に聞いてるんですけど、なんか僕東京と大阪は全く縛りなかったんですけど、沖縄だけ一個ちょっと希望で、まあ世代的にもし可能なら復帰の日に何してたか覚えてますかって質問してくださいだけ言ったんですよ。でほとんどの方が覚えてないんですよ。要するに働いてたってね、平日なんで、そのあどういう意味だったかな、まあ、とにかくその普通に働い、昼間は普通に働いてたんじゃないのぐらいの感じで、
本土復帰になって、ね、
そう、
まあ、ドルが円に変わって、
もうその日ですよ、
しかも道路が、ね、右側から左側の、
まあ、ちょっとあれですけど、あの7月30日ですけど、でもそのなんか巨大な式典がやってて、あのなんか土砂降りの雨で象徴的な日なんですけど、やっぱ庶民は、ね、覚えてない、いや普通に働いてたんじゃないっていうわけで、やっぱりそれぐらいね、やっぱり一般の庶民っていうのは一生懸命働いて、自分の子や孫を育ててきた歴史があって、だからそういう人にお一人一人、まあ、あの沖縄の生活者100人の方に聞いてもらったんですけど、まあ、僕自身は沖縄戦でやっぱり70人ぐらい聞いてきてて、であのやっぱり一人一人の人生を聞くと、本当にみんなこう必死で一生懸命生きてきたんだなということが、学ばしてもらってるし、その人らの上にオスプレイ飛ばしたりとか、未だに基地を押し付けてるんだなっていうことを、しみじみと、基地と貧困を押し付けてるんだなっていうのを非常にしみじみと重く感じます。
それは沖縄の人たちはなんかちょっと諦めに似た気持ちで見てるんですか、それとも、
ね、あのそれこそね、その社会学のやっぱり僕は面白いなっていうところで、この生活資料集の中で、さっき言った石岡智則さん の、あのフィリピンのスクウォッターの、男性の話なんですけど、やっぱり宿命なんだと、で巨大な国家と資本に勝てるわけがないんで、こうやって何回も何回も立ち退きさせられるのも、頑張ってその都度住民運動を組織してるけど、宿命なんだって言いながらその人は抵抗することをやめないんですね。だからその負けか勝ちかだけじゃなくて、もうやっぱりやるしかないわけですよね、そういうことを。だからそういうところで、その受け入れるっていうところが、それは負けるっていうことではなくて、やっぱりそれでもこうつないでいくんだっていうところが、なんかに生きてる人間のリアルなところやなというふうに思います。
そうか、そうなってくると、まあ、そういう人たちが、あの宿命を負った人たちがたくさん今も
いるんだということが、やっぱり一人一人の生活史のインタビューから、やっぱり僕はすごく学ばせてもらってますね、そこは。
そうですか、はい、わかりました。こう、ね、全部は説明ちょっと届かなかったですけども、美穂さん、
はい、ですね、こちらですね、改めて岸正彦さんのご本を紹介します。生活史論集、中西屋出版より税込み3960円で発売中です。そして沖縄で暮らす100人の人生を聞き取ったご本、沖縄の生活史が4月末に発売されます、全896ページ税込み4950円 円だもん。
分厚い。それも安、はい、お安くなっております。お安くなっております。は
い、これページこれからあんまり言わない方がいい、ね。
このページ数、この重さにして4950円。
でもあの東京の生活誌も Kindle と紙と両方買ってる人量結構多いんですよ。
はい、あ、それ流行ってんだよね、そっち
はね。あのね、あの電車の中で読めないのと、でも紙として置いときたいっていう方も、
どちらもね、
両方買ってください。
重たくてしょうがないから。
両方買ってください。はい、大竹メインディッシュゲストは岸正彦さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。